音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます、うん、まあ好奇心技研との出会いをまずってつっくん言ってたけど、うん、どんなことが、うん、防災に
ねえ、まあ、台風ですごい大雨降ってる最中にわざわざそのどれだけ川の水増えたかなって見に行く人とか
あるある、容器ある
いますよね、
うんうん、あるある、あの要はバンバンラジオとかバンバンテレビでも言うてるけど、アナウンサーが、うん、台風で大雨が降って川が増水しています、うん、川が危険ですので近寄らないでください、うん、言ってるやんね、
うんうんうん、
綺麗な子が言ってるで、
う
ん、俺
そうですね、
めっちゃ俺ファンやねんけど、
うんうんうん、
で、はい、そうやけどね、うん、それを聞いてやっぱりその言葉になんか好奇心を持ってまうんや、
うん、ほんまやろか、
ほんまやろか、
うん、それどうなってんねやろ、
それは疑いやろ、
そう
それは疑いや君の言葉、そうやんね、うん、今の、うん、どうなってんねやろっていうのが好奇心、うんうん、そう、でそれでやっぱり見に行ってしまうね、うん、これ地震の時にももう一個話がそんなあるやんね、
うん、そうですね、あの地震の後ってこう海の潮が引いた海岸ってねすごい怖いですけど、
うんうん、
そこにこう干上がった海底に降りていってその辺にバーって飛び跳ねてる魚を捕まえに行って、うん、また次のね事故に遭っちゃうとかっていうのもよくありますよね、うんうん、津波に飲み込まれるとか、
そうですね、あ、そうやね、
うん、
あゆみにちょっと聞きたいねんけど、
はい、
津波が来る時は、うん、今言ったように先に潮って引くの？
潮、潮、先に潮引く。
引く？ほんまに先潮引く？
え？わかりません。
君んとこちょっと教育なってないよ。
引くよ。
引かへんの。一気に来ることもあるの。
引かへんの？
それはね、うん、遠くの大きな地震の場合には、うん、スマトラ沖地震の時が、はいはいはい、あの大きく引いた地域もあれば。うんうんうん、海岸で普通に何気なく遊んでて一気にドッブンって来たところもあるんです。だから一気にドッブンって来たところが多くの方々が一瞬にして亡くなってしまってるという、うん、だから地震が来たらやっぱり海辺から逃げる、うん、ところがさっき言ったように遠くで揺れを感じないながらにドッブンって来るということはやはり情報網やね、きっちりとした海辺の安全対策がなされないとあかんということだね、うんうん、
まあ、ただその警報を聞いてもね逃げへん人がおるっていうのも事実だからね。
なるほどね、
それもいろんな
警報出ても逃げよらん人多いもんね、
そういう心理状態にもなりますよね、
うんうん、
人間は
そういうこっちゃね、
うん、そういうことや、
はい、
でその
え
何部長部長部長何
何怒ってんの、
いや怒ってないよ部長反応遅いからちょっと怒ってんの
ごめんね。で、ね、何好奇心は我々を危険に近づ
ける。部長呼んでないかそれ。
完全にな
んかバラしたね今。
うん
うん、好奇心は我々を危険に近づけるけど、
うん、
その一方で好奇心は我々を危険から遠ざけ、
うん、
危険を避け、
うん、
危険を制御する知識をもたらしてくれるんですよね、筑田さん。
そうですね、
ね、
うん、
科学をはじめあらゆる学問技術その総体として現代文明は好奇心の賜物、読めるこれ、
うん、賜物
読めますよね
読めるって部長なんか読んでるみたいなそれ
いやいや、
うん、おいで
そんなことはない、
うん、
好奇心は最悪を生み出すが同時に我々を進化させる原動力でもあるということですね、
うん、
なんでまあさっきの話に通じると、
うん、
このパンドラの好奇心っていうのと、うん、彼女がしっかりと箱の中に閉じ込めた希望を持ってこう私たちは危険を乗り越えていかなあかんということにつながってるんでしょうね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうこっちゃね、
うん、
そ
う
ですね、なるほどね、で危険とか好奇心とかの話とちょっとずれるんやけどね、
うんうん、
おっちゃん最近思うことがあんね、
うん、
うんうん、ちょっと聞いてくれる、踏切事故、
うん
うん、
そうそう
最近多い
多いですね、
電車多いでしょ、うん、
遅れる遅れるね、うん、
あれかな、
遅れる遅れるも
ほんまによう遅れてますよね、
なんか心の叫びやねあゆみも、まあ、これはね遮断機をかいくぐって、
うん、
なんかもう無謀にも線路を渡ってしまう、うん、なんか人や車やね、まあ、いっぱい、まあ、人も車も待てへんっていうことが起こってる、
うんうん、まあ車はでも人が運転してるから、
え、
そういうこと、
そういうこと、ああなるほど、だから人は待てへんということやね、
そう、
うん、なるほど、
うん、もう過去外駅とかでもね駅の 踏切とかでも全然もう折りかかってんのに自転車でピャーっと行ってる人とかよくいますよね。ああ、
そうですね。昔だったね、うん、そういう
の、
ね、
昔そうそうそうそう、
まあ、そこら辺がフグは食いたし命は惜しし、うん、というか虎穴、うん、にいらずんば虎子を得ずみたいなもんかな、
うん、
どうしても手に入れたいものがあるけど、うん、それを手に入れるためには相当な危険を犯さんとあかんと、なんかプラスとマイナスっていうのが同居してるような矛盾状態なんやろうかね。
まあ、うまい例えやけど何か読んでるみたいやな。なんか心が入ってないな君の言葉。社長言うてたで、もうちょっと仕事に心入れてくれたらええねんけどな。
ちゃうちゃうね、これ多分作家があかんねや。
あ、なるほどな。
まあまあでもね、やっぱり欲しいもんをこう得ようとしたら危険中コストは支払わんとあかんと、
うん、
まあ報酬と罪というのか、うん、これはセットになってるもんで、
うん、
まあ例えるならば勇者にあらずんば美女を得るにあたわずと。
ちょっと聞こえない、
聞こえないなこれ。まあそういう例えもあるかなということで。
言いにくそうな感じでしたけど。
うん、勇者にあらずんば美女を得るにあたわずってどういう意味やねんよね。まあ勇者でも佃さんはないしね。
え、
美女を得るにあたわずや君は。
さいでございますか。
うん、そうや。まあところがな、うん、危険でもやで。
うん。
うん、好奇心とかそういうので覗いてみたいなっていうのもあるんやろうけど、絶対近寄りたない危険っていうのもあるわけ、うんうん、
でもね、その危険中そのもの自身がスリルとこう興奮をねこうかきたてるような、ああいう、ね、車のレースとか、
うんうん、
ね、ああいうテストパイロットみたいな、ああいうもんであれば、やっぱり記録、そういうね、記録とか報酬を目指して危険をこう顧みずチャレンジですよね、
うん、
していくっていうことで、まあ私なんかはねそういうものになかなか接することないんで、
うん、
まあ、バンジージャンプなどはちょっと当然理解ができないということで、うん、そういう話ですけどね、
うん、よ、確かにそうやね、
うん、
信じられへん、あんなこと
です。でも部長、社長言ってたね、人生バンジージャンプやる。
ああ、そうや、俺の人生はギャンブルや。
意地かばちか。
まあ、話は元に戻るけどね、これ、はいはい、ちょっと脱線しとるから、
あんたが
脱線しね、踏切だけに脱線
いいね、
まあ、はい、踏切やって、まあ、十分な安全を図るためにね、列車が通過する外前から踏切は降りるんですわ、うん、カンカンカンカンってね、うんうん、まあ、この安全のために取っておかれる時間の余裕を、はた迷惑なものだと思ってる人もいるのも事実であると、うんうん、いうことですよ。まあ、鉄道高架にしてくれて、立体交差にしてるけど、うんうん、まだまだ平面でね、道路と鉄道が交差してるとこも多いからね、
うん、そうやね、あれ、そうですね、でもなんでみんな早渡りたいんやろね、ギリギリに出るからかな、
うん、うん、そうやろね、ちょっと前にね用意して出てくれたらええねんけど、うん、もう際まで寝とってね、うん、行きよるからね、うん、あゆみちゃんもちゃんと早起きて、
うん、
もうそういうことも、まあ、遅れるやろという想定のもと、
はい、
会社に、まあ、遅れて部長に怒られた時はおっちゃんとこ言うといて。
多分部長ちょっとぐらい多めに見てくれると思います。
いや、部長も一緒に遅れてる。
うん、部長の方が遅いかも、うん、
でもこれね、うん、踏切言うたら若者もね通り抜けるけど、お年寄りも通り抜けねえね、割合と。
そうですね、
うん、で若者は体力に自信持っとって、うん、通り抜けれると思うねんけど、結局踏切と線路と線路の間に足挟んだりとか、
うん、
でちょっと遅れてその間に思ってたよりも早く電車が近づいてしまって、うん、とか、お年寄りはゆっくりやねんけど行ける行けると思いながら、やっぱり危険のリスクの認知能力が低いから、うん、あれよあれよという間にやっぱり電車が迫ってしまって跳ねられてしまうということがやっぱりあるんやね。
そうやね、自転車の車輪が挟まって自転車を持ち出さなあかんっていうのが先に立って自分が逃げることを忘れてしまう、そういうところの判断力が鈍ってるっていうのもあるかもしれない、
ね、まあ、防災も一緒で、こういう判断力とかリスクの認知能力を高めることが、うん、まあ、日々我々の安全対策になるかなというところで、自分の命を守り、大切な人の命を守るためにも、
うん、
まあ、みんなもちょっとね真剣に考えてほしいなと私は思うよ、
うん、
そ
うですね、うん、はい、うん、思います。うん、
で今日つくん全然忘れてるやろ、何の日か。
いやいや、今日はね、昨年にあった中国、うん、中国の四川大地震。
何を偉そうに。 それ君が言う予定やったの俺が振ってんねん。
ああそう。いやいや、どこでどうつながるのかなと思って
で、
う
ん、1年経ってなかなかまだまだ復興進んでないと思いがちなんですけども、うん、中国はこれスピード速い、うん、めっちゃくちゃ進んでるという話をおっちゃん今日
なんで
紫のおっちゃんに聞いてきた。
あ、紫のおっちゃん言うとった
紫のおっちゃん言うとったね今日、うんうん、もうあの兵庫県の交換で力説しとった、うんうん、わしは知っとる、うんうん、
で紹介できんの今。
いやできひんからね、これまたあの帰ってから閉店してからね、うん、ラジオで、
はいはい、
あのおっちゃんの家で話したろ。
よっしゃ、
うん、
え、地震来ないですか。
え、FA、地震は来ないよ。うん、大丈夫大丈夫。
今日はこの四川大地震にあった女の子がお医者さんを目指すっていう嬉しいニュースもありましたよ。はい、う
ん、ほんまやね。じゃあラストオーダーの時間になりましたが、
うん、
何かご質問等はございますでしょうか。
今度我々和歌山県広川町に行くんですけど、うん、
それは
お知らせとかはしなくていいのかな。
うん、知らせたからって誰か行くわけやないねんけどね。
ああ、うん、うちの会社でやん旅行で行くんやけど。
あ、そうやね。あの有名な稲村の日のところ。
そうそうそう、
天口五稜
ちょっと、勉強してきて今度、ね、来月
紹介してください。
紹介して。
オッケーオッケー
オッケーね。
うん、うん、誰か連れてこようかな、
ま、連れてきて連れてきて、うん、またあのまたあゆみちゃん連れてきて。うん、あ、もう閉店時間や。じゃあ皆さんも、防災ショットバーディアに遊びに来ていただいて、
はい、
自分を守り自分の大切な人を守る能力を、
はい、
このショットバーでつけていただきたいと思います。ではまた来月お会いしましょう。
はい、はい、お会いしそう。
で続き、あ、今日続きじゃないわ、バンバンさんにお邪魔いたしまして、
はい、
2回目の防災ショットバー、
うん
うん、そうですね、ま
あ、ショットバーは閉店ということで、うん、今日は大西あゆみさんが、ね、
うんうん、
部長の部下ということでお越しいただきまして、
こと、はい、ということじゃなくて部下で、
部下ですね。綺麗な人やし綺麗な声やね。
そうです ね、 ね、なんかこれぞプロっていう。
二物を与えず言わんでも、うん、二物与えとったね。
うん、いや確かに本当はプロやなって感じだったもんね。
な
ん
か、うん、間近で聞いてちょっと痺れましたね。
痺、うん、れましたね、あ、僕痺れましたわ、
うん、
いや途中ね、
うわと思って
途中本番やのに聞き入ってましたもん、うん、
そうそうそう、
うん、
やっぱり最初人の話も聞かんと一人でカーって呼んどったしね、
うん、僕最初機嫌悪いんかなと思ってたんですよ。
はいはい、
機嫌悪いんかな、なんか僕らのこのおちゃらけにはついていかれへんのかなと思いつつ
自分で読み合わせしとったんですよね、
う
ん、
ねえ、やっぱプロやね、
うんうん、やっぱりすごいな、
すごいなと思いました、
うん、それで飯食ったらあんねんからね、
うん、
まあ、当然といや、まあね、当然かもしれない。
それでも部長はあのパソコンのことさほど得意やない
ほっとけ
これで今日のその途中で話を出してきた踏切のね、
うん、
件で、
うん、
ほらいろんなところで開かずの踏切ってありますやん、はいま、はい、だにたくさん、
はいはい、
そうですね、
大阪でも
あのね、
あるんですか。
有名たくさんあるんですけど、有名なところはあの長井っていう駅があるんですよ。あの長井公園って知ってるでしょ。
はいはい、あのサッカーの
サッカーとか陸上競技とか、はいはい、まあもろもろスポーツいろんなことをするんですけど、
はい、あそこは、
うん、
サッカーだけ違うん
だけじゃないですよ。
そうなんですか。
で競技場もサッカー場だけじゃないから、野球もありゃテニスもありゃ、
あそんなに大きな広大な場所ですか、う
ん、とんでもなく大きいですよ。ああ
そうなんですか、
う
ん、
え長井公園っていう
長井
公園にあるんですね。
の中にある長井競技場が有名です。
長井競技場はね、僕通天閣の上からあれ長井競技場やなって思ったぐらいで
通天閣から見えた、
見えませんでした。
見た、
なんかね書いてあったんですよ通天閣の上に。確かこっちの方面を見たら長井競技場ってあれかなって言ってる。
長井競技場のちょっと右下、右斜め下ぐらいに天王寺公園があったんじゃん、うん、
そんなのかそれ覚えてない。
そんな見えるんですか。
天王寺動物園です。
そしたら天王寺動物園は下ですやん。
ああ
それはもう下 見下ろしたらありません違う違う違う違う、だいぶ向こうでしたよこっち
ああ
ラジオでこっちやだいぶに言われても分かんない。
あの長井町天王寺公園の動物園が下に見えて、うん、でこっち
こっちね、
こっちぐらいやな。
ラジオぐらい。そうだね。
ラジオ。
あの大阪一大がここにあって、
ちょい正面からちょい左。
うん、今のオリックスなんとか球場。え元々の何でしたっけ？日生球場じゃないわ。大阪ドーム。
大阪ドーム。
大阪ドームはこの辺に見えたんじゃん。
大阪ドーム真反対やで。
あそう。
うん、ああ違うかな。でも右後ろぐらいじゃん。
そう。
大阪
ドーム。大阪城から見たら。
大阪城
じゃ通天閣。通天閣。 あ、通天閣か、
うん、私も最初ね通天閣のつもりで言うとった、うん、あ違う大阪城のつもりで言うとって、う
ん、いや僕とか思って、
でもね大阪城いて豊臣秀吉すごいわ、
すごいね
エレベーター作っとる
いやいやそれは
それは
えちゃうのあれちゃう、あ昔からないのあれ、
それは昭和の人が作った、
あそうなんやっぱびっくりした、これ昔からエレベーターあったんですかって聞いたもんだもん俺
そんなわけないじゃないですか、
そしたらね、あのいや僕ちょっと地で入院してる時に地の病院から近かったんですよ、でちょっと歩いて行ったら大阪城やって、うん、でちょっとおちゃらけで聞いてみたらあのエレベーターの待ってるあのエレベーターの前のお姉さんがそんなわけないじゃないですか鼻でねなんかあしらうように
ちょっと大阪のノリじゃなかった、
仲良くなった、
仲良くなった、いや仲良くなろうかなと思ったらね、もうどっか行ってもた変なおっさん来た思ってやると思うね、
まあ、とりあえず、
まあまあ、そういうことにしておきました、う
ん、
それは危機を感じるよ、危険と好奇心じゃないよ、それは触れてはいけない危険やね、今日の話の中で
パンドラの箱、
パンドラの箱を思い切り押さえても開いてしまうという状態に
パンドラほんまにね、
うん、
パンドラの箱っていうのはう、うん、箱の名前がパンドラやもん、
そうそうそうそう、
ね、まさかそれはってパンドラさんが開けたとは
人物やと思わなかったんですよ、
思ってなかった、
ね、それだけはね僕パンドラさんは知ってたんです、
パンドラさん知っとった、
パンドラさんは美貌の神やというのは知ってたんです、
美貌
ただ結構結婚の時の土産で持っていったとは初めての話ですよね、
誰が持ってきよって
、どの神やん、ゼウスさん、ゼウスの頃の神々の中の人が持たしたんでしょ、
オリンポス、
そう
そんなやつおらへん、
オリンポス山です、それは山山の名前、
オリンポス山って言うたら、オリンポスさんって言うたらマイティハキュリー、
そうそうマイティハキュリーや、
マイティハキュリーがおったんや、
指輪して
そうそう
こうやって、
うん、マイティハッキュリーってね、
知らない
知らない
知らない、
あら
日本人ちゃうんじゃ
ん、うん、私イタリアじゃん
イタリア
なんかえイタリアでいいや
イタリアでごあイタリア語で
ご挨拶どうぞ
チャオちゃんと言えます
なかなかそのパンドラの一節あゆみが、ね、話してくれましたけど、
ね、
ああそういう話もあるんやなと、
うん
でまあ、このネタ元は正直言ってその、まあ、広瀬広忠さんが書かれてる本でずっと使わさせていただいて、前回は、部長
は人はなぜ逃げ遅れるのか
っていう、うん、
今回とは今回は人はなぜ危険に近づくのか、
うん、次どんな本でいこうかなと、広瀬広忠さんでいこうかなとは思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
いや、いろんな実験されてて
面白いですね、
面白いですよね、うん、
検証もされてるし、うん、まあ、ね、なかなかちょっとね今までの我々の突き進勢いよく突き進んできたものをちょっとお前ら待っとけよ、これ一回覚えた方がええぞっていうようなね、
うんうん、
なんかね、うんうん、もう一回こうリセットというのかリニューアルというのか、うん、なかなかいい、
まあね、なんかそういう災害とかそういうものに対するその人間の心理的な部分
も、ね、そうそうそう
こう違う角度からね、
そうですね、うん、人間の行動みたいな、
だから僕らは、まあ、極端に言ったら誰もが教えてくれなかった、
うん、
僕らが慌ててた部分を、いや大丈夫ちょっと待って こう考えた方がええよっていうようなね、
うんうんうん、
一節が結構書かれてるんで、
そうですね、うん、そのね、なぜそういう動きをするとかそういう部分の元の部分はね、
ね、
こういうのでちらっとみんな頭の中に入れていただける、
だから新型インフルエンザの話にもこう持っていけば、
うん、
慌ててそのマスクを買い漁らんでもええとかね、
うん、
自分で手洗いとうがいとをきっちりこまめにしていったらちょっと普通にマスクするよりも効く可能性があるんやでってやっぱ言われてます、
うん、
というのはマスクをして菌の中をうろついてきたマスクを手で触って、
うん、
でその手で物を食ったら、
うん、
同じことらしいですから、
はいはいはい、
だからやっぱり手洗いうがいを徹底していけば、まあ、マスク以上にとは言わへんけど、うん、マスク、まあ、並みにね、
しないよりかはいいんであって、
ね、
うんうん、やっぱり手洗いも、ね、せっかくするんであればこう、そうそう、ね、どうですかその手の、
洗い方ですね、
そうですそうです、
指の間とか手の甲とか、はい、手首も洗うとか、
そうそうそう、爪の先とかね、
うん、そうですね、
なんか親指の周りをこう、
こういうね、
洗えって、
ね、ね、だから結構 ね洗えてないのがこの小指側 の外側とかね、
あ、
うん、で手のひらでも案外手のひらの中心はへこんでるから洗えてないとかね、
あ、そうかもね、
当然指の間も洗えてないわけ で、 そうで 何分言うてたかな、結構2、3分も洗わな
かった。2、3分も洗うので
、それはやっぱ家帰ってきた時にはそうした方がええっていう、
そうですね、
こう何洗いっていうかな、こうねじり洗いっていうのかな、あの手術した後、先生手術する前か、こうグッグッていう、ああいう洗い方
でね、すごいですよね、あれは、
やっぱああいう風にした方がいいということで、やっぱり
殺菌剤入りの石鹸の方がいいのかな、
でしょうね、うん、ミューズとか、それからまあいろいろありますよね、
いろいろね、市販では
市販されてますもんね、
いいものが出てるんで、
でまあ実際日本は水道水にそこそこの塩素が入っておりますので、十分殺菌効果があるということで、
え、まあ、最後、ね、なんか平林さんがちらっとなんか社員旅行で行くとか言われて、
社員旅行というかね、正直はカクワグリーンシティ防災会、役員で、和歌山県有田郡ですか、
有田市、
市になってるんですか、
はい、有田市広川町、
残念でした、広川町、
あ、広川でしたね、
この間ね、ここ
見た見た見た、
あの高吉パークホテル、僕ら泊まるところに出ましたんですよ、広川町に、あ、広川ですねって言われて、広川って言うんですかって言ったら、広川なんですよ、広川じゃないんですかって、広川じゃないんですって、おばちゃんに教えてもらいました、
広川ね、広川市のホームページにローマ字で広川って書いてました。
そうですか、やっぱりそう書かれました、うん、で、広川の浜口五郎さん、はい、稲村の日の、まあ、史跡というのか、うん、当時の防災対策を学ぶ、うん、まあ、それから我々がまた新たに何か学べるんではないかというところで、
いやいや、ラジオ収録するんで、
あ、そうでしょ、
現地でね、
ほんまにね、これ持っていくから車で行かなあかんねん、電車でもええかなと思うてんけど、
必要なもん持っていかなあかんよ、パソコン、
そうです、あ、パソコンはノートでいきます、デスクトップは持っていきます、はい、
でね、やっぱり広川町はあの熊野古道があの前を通ってますよ
ということで、広川町に行って、うん、ちょっといろんなことを学ん で、はい、でそれと、今回前の NHK で、その時歴史は覚えたんですか、安政の大地震のビデオを学習として皆さんにお渡ししておりますので、間違いなく見ておいてほしいなと。だから広川に行ったら結構ね、疑問点は浮かびますよ。で、それとあの、吉村先生のお友達の元大阪消防の瀬尾さん、広川の高台はみんなメール転送してたと思うんですけど、高台はさほど高くないことに驚くよって書かれてまして、ちょっとその高台もね、その五稜さんの元々の家をちょっと調べてみたいなと、
大西さんがどこが高台やろうって言ってて、
そうそうそうそう、
高台が分かれへんか
って、分かれへんかって、で、はるか先には山があるんですよ、あの山まで20分で行こうもんだ、至難の業やなと、その戻ったから、その五稜さんの本家があった家があった高台っていうのはちょっと
どこ、まあ行ってんの
かな、お楽しみですね、うん、ちょっとそれを探してみたいなと、で、まあ、あとはあの広川の広川堤ですね、広川堤で、広川堤の手前にね、昔にやはりもう一個堤を作ってるんですよ、ちっちゃな、それも皆さんお楽しみで見ていただけたらいいなと、
間に木を植えてますよ、
間に木を植えてます、
防風林みたいな、あれは防波林みたいな、
防波林、防風林ですね、でその海側にまだ、ね、1メーターか1メーター50ぐらいの、ね、小さな堤防を築かれてるんです、でそれが浜口五郎さんが作るまでに作られてるんで、まあ、それも今回うちのホームページに新しい防災画像情報ページというのを作りましたので、そこに前回というか去年僕が広場に行った時の写真を載せましたので、一度ご覧になっていただいたら、では本日、防災ショットバー第2回目ということで、はい、閉店ガラガラ、ありがとうございました、
終了です、
おいしそう、
5万
カードで